にちは。環境市民のエコまちライフの時間です。今日の担当は奥津豊子と
奥田ひとみです。
はい、新緑の綺麗な季節からもう緑がどんどん濃くなってきてますけれども、
そうですね、
はい、奥田さんはあの哲学の道ってご存知？
はい、一度行ったことあります。
あそこもね、疎水の分流の一つなんですね。
はい、
はい、で琵琶湖疎水っていうのは、
はい、
あの琵琶湖の水をね京都へ、はい、運ぶため通じるために作られた水路なんですね。
はいはい、
で1890年に完成した第一疎水と、
はい、
1912年に完成の第二疎水とがあってね、
はい、
その水を利用して日本で初の水力発電とかも起こされて、
はい、
うん、市電が走ったのもあの京都が一番最初っていうことなんですね。
そうなんですか。
はい、でその他にもあのいろんな動力として使われて、
はい、
あと工業用水、まあ、その動力のある工業用水とか、
はい、
あの灌漑とか、
はい、
そういうふうなにも使われたんですね。
はい、
でその疎水の水がね、はい、未だにあの武林庵とか平安神宮、
はい、
それとかあの丸山公園とか、
はい、
でまたあの京都御所とか東本願寺の防火用水にも使われてるということで、
そんなとこまで、
はい、行ってるんですね。
はい、
であの平安神宮の神苑なんかにはね、琵琶湖の方でもあの絶滅になったちょっと変わった生物がまだ、はい、あの生きているっていうようなこともあってね、
はい、
なんかほんまに歴史を感じるというかそんな感じなんですね。
はい、
その他にもやっぱり水辺っていうのはすごくあの気持ちいいでしょ。
あ、そうですよね。
でやっぱりそういうあのいろんな癒しの効果っていうのもありますし、でやっぱりちょっとこう水があることによってヒートアイランドっていうかね、
はい、
うん、あのそういう乾燥しすぎるとか、
はい、
うん、暑くなりやすくなるっていうそういうのにもあのよくにあの効果があるということで、
はいはい、
これからも琵琶湖疎水っていうかそれを大事にしていきたいと思います ね。
そうですね。
はい、では
環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
今日はあの京都精華大学の板倉豊先生にお越しいただいてまして、二条城の外堀の水質浄化についてお話をお伺いしたいと思います。板倉先生こんにちは。今日はようこそスタジオまでお越しいただきましてありがとうございます。
招待されてありがとうございます、
は
い、
あの先生ね、なんかその水質浄化っていうのをされるきっかけっていうのは何かあったんでしょうか。
あのもともと大学の森でですね、
ええ、
大学の清華大学っていうのは鞍馬の近いところにあるんですけど、ええ、あの森がありまして間伐をしてるんですね。はい、
ええ、
それから近くの岩倉の町にあの竹林がたくさんあって、この頃管理をしてないんで家の庭のとこまでねタケノコがピュッと入ってきたりして困ってはるので、あ、まあ、あのお互いギブアンドテイクでですね、そういう竹林の間伐をさせていただいて、うん、はい、その竹を炭にしてですね、はい、いろいろあの水質の浄化とか、匂いの脱臭とかですね、はい、そういうことに使ってたんです。でそれをなんかあの室町ライオンズクラブの方と、うん、
はい、
二条城の方が、
はい、
あの耳にしたみたいで、その堀のですね水の浄化に、
はい、
あのなんとか炭を入れてくれないかというのがきっかけです。
ああ、そうですか。ということはその二条城のお堀の水ってそんなに汚くなってるんですか。
うんとね、
はい、
結構あの垣根が高いんでね、外からちょっと見にくいんですけど、まあ冬場とかね、
はい、
今頃なんか別に見た目は綺麗んですけども、うん、夏になってくるとやっぱりあのプランクトンとかたくさん、はい、青子なんかが発生してですね、ちょっと見た目も緑っぽくなって、そんなの距離が離れてるのにそんだけ臭いとか苦情はないんですけども、まあ、見た目がちょっと緑のドロッとしてるんでね、
はい、
まあなんとかせっかく の、
はい、
あの文化財なんで綺麗にしたいなという室町ライオンズクラブの皆さん の、
はい、
あのまあ、希望っていうんですかね、
はい、
あの願望があって、その辺が、あの3社の意見が一致したということですね。
はい、でそれはあの竹炭を使われるということなんですけど、どういうふうにしてあの入れてらっしゃるんですか。
あのね、
はい、
まあ窒素とかリンが多いので、ああいう夏場になった青子が発生するんですけども、
はい、
そのこうよく伊勢なんか行ったらこう 柿をぶら下げてるイケスをよく見られると思いますけど、ああいうぶら下げて、まあ、やりたかったんですけど、うん、まあ、文化財ということでありますし、はい、観光客の人の目にも留まるので、うん、まあ、それはちょっとあの文化財ということ なかなかできなくて、うん、今みんなこう玉ねぎの袋みたいなネットですね、あれにだいたい3キロずつ詰めたやつを全部で、はい、3トン沈めてるんです、
はい、そうですか、
はい、
あの実はこの前あのちょっと2人で、はい、福田さんと2人であの外堀とか二条城を回ってきたんですけどね、全然なんかそういうのは分かりませんね、そこから見たので
森のね、ずっと道路際の方の縁の方にもう沈めてしまってるん で、はい、で隅っていうのも初めもしポンと入れたら浮いてるんですけど、うん、だんだんこう水分吸着して重くなって沈んでくるんです。
ああ、そうなんですか。
でみんなあのちゃんと丁寧にずっと縁にずらーっと並べて一周、うん、あの隅が沈んでるんです、
はいはい、結局あのお堀の水っていうのはその流れてるいうことはないんですか。
あの基本的にはね、ここ雨水だけなんで す、は
い、あ、そうですか。
だからあの結構距離もありますし深さもあるので、はい、入れ替わるのは結構時間かかると思うんですけども、最終的には南の方から、うん、あのちゃんと下水道の方に排出してます。
あ、そうですか、はいはい、ですか。であの大体どのぐらいの予定でその水質浄化をされてるんでしょうか。
ね、ちょうど去年、はい、ちょうど1年経ったんです。去年の今ぐらいにですね、はい、ライオンズクラブの皆さんとか市京都市長も来られたんですけども、はい、皆さんの協力でですね、すごい100人ぐらい来たかな、すごい人数でみんな手分けしてですね、3トン、
3トン、
はい、さあ3キロの袋を、すごい数ですよね、
すごいですね、
みんなで人海戦術でこう、はい、紐をつけながらね、はい、等間隔にずっと堀の外側を沈めたんです、
はい、へ、その紐っていうのは先生、その堀の周りにはなんかこうまずその紐みたいなのを打ち付けて、
いや、あの、そうじゃない、だからあのこう、うん、紐吊り式でね、うん、こうよくあの魚のなんか量ありますよね、はいはい、あれみたいにこうメインの紐に対して等間隔にこうまた下にぶら下げて、それをずらーっと並べてますから、最初のとこと一番最後の方のとこだけしかあの紐の端は見えないんです。だからまあ多分見に行かれても見えなかったんだと思います。
で先生、その紐をね、そのあのお堀の縁にひっつけるっていうのは何でひっつけてあるんですか。
ひっつけてあるんじゃなくてね、
ただ浮かしてある、
沈んでくるんですよ最初は。
そうか、重りが重くなって、
はい、ブロックをつけて沈めたんですけども、
あ、そうかそうか、
端と端に例えば1個ずつブロックつければ、はい、無理やりこう沈んでいくんで、うん、あとはあの竹炭そのものが水を吸着して重くなって、はいはい、何もしなくても沈んでいくんです。
あ、そうなんですか、はい、あ、なるほど。でその水質がどうなったかっていうのを確認とかは、
だからそのまず入れる前に測定、水質を、はい、BOD、COD、pH とかですね、電気伝導とかそういう水質の必要な項目については、はい、あの測定して、季節に1回ずつ、春とか夏、秋、冬ですね、はい、ちょうど今4回終わって、はい、この18日に一周してですね、はい、5回目をやるところで す、
あ、 そ、 うですか。
それでやっとこう比較できるんですね。今4回やった中では、やっぱり夏 はやっぱりあのものすごく生物の活動が活発なので、うん、なかなかアオコがですね、そんなに、急には減ってないようです。
あ、そうなんですか、はい、そしたら今のところはそのあの季節によって違ってて、
はい、
前よりもあの それだけ浄化されたっていうような実績的なものはまだ出てないってことですか。
だからちょうど5月の18日もう一回2回目、ちょうど2回目ですね、はいはい、5月の2回の比較をして、うん、はい、5月ではどう、春はどうかとかですね、はいはいはい、でもう一回夏場にしますので、うん、夏にやった時に、まあ、どんだけデータ的に減ったかとも言えるし、
そうか、その季節ごとのあれが必要になってくるわけですね、
はいはいはい、あと二条城の職員の方に、はい、感覚的にどうでしたかっていうのは聞いてますけども、はい、
そうですか、
今年はなんか雨が少なかったんで、はい、うん、特に濃くなってね、ものすごく濃縮されてね、はい、青子が多かったような気がするなんて言われて、ちょっとショックなんですけども、
はい、
だから今度8月にもう一回測ってですね、はい、データ的にそういう COD とか BOD が下がっていたらいいなと思ってます、
あ、そうですね、はい、 やっぱり本当にまあ世界遺産にも入ってますよね、はい、あそこですから、綺麗なお水でなんか爽やかな風が吹いてくるというような感じのお城であってほしいとは思うんですけれども、はい、
そうですね、
はい、
その夏に緑でね、はい、どす黒くなってるよりは、ね、透明な水の方がいいの、はい、誰でもそう思ってますの で、
そうですよ、ね、
二条城の職員の方の協力と、はい、室町ライオンズクラブの方の協力と、うん、はい、聖華大学と3社が力を合わせてやってます、
はい、ありがとうございます。また先生、続きは来週の分でお願いしたいと思います、
はい、
ありがとうございました、
はい、どうも、
板倉豊先生でした。
この辺で一曲、小金井治さんのグラシアスです。ではここで環境市民からのお知らせです。環境市民では毎月エコな話題をおしゃべりしながらニュースレターの発送作業を行うワンデーボランティアデーを開いています。このワンデーボランティアデーは2日間あって、今月1日目は5月26日水曜日午前11時から午後7時頃まで、2日目は5月27日木曜日午後2時から7時頃までです。予定時間を過ぎて来られる場合はあらかじめご一報ください。皆さんのご参加お待ちしています。以上、行事情報でした。
そろそろ時間のようです。今日の環境市民のエコマチライフ、いかがでしたでしょうか。この番組ではリスナーの皆さんからのご意見ご提案を募集しています。環境やまちづくりについて皆さんのご意見をお聞かせください。環境市民の連絡先は電話 075-211-3521 075-211-3521。 ホームページからも盛りだくさんの環境情報を提供しています。またこの番組をインターネットでいつでも聞いていただけるブログも開設しています。環境市民のエコまちライフで検索してみてください。次回も引き続き京都聖華大学板倉豊先生にお話をしていただきます。どうぞお楽しみに。今日のメンバーは奥津豊子と
奥田ひとみでした。
ではまた来週、さようなら。
さようなら。